มี
みなさんこんばんは。
はい、こんばんは、プリンです。
カステラです。本日も始まりましたミーミーダミーですが、この番組は私たちや私たちの会社がある東京周辺の情報や日々のいろいろを発信していきながら、毎回トークテーマや私たちに話をしてほしいお題を設けて、リスナーの皆さんと一緒に楽しんでいくコーナーもあります。また番組名にもなってますが、ミーミー .me のホームページ作成のウェブサービスについてご紹介していく番組となります。本日はゲスト会になります。今回も初めてご登場いただきますので、
はいはい、
まだまだ緊張してますが、たくさんいろんなお話をお伺いできればと思ってます。はい、CM の後に
それだよね。
はい、今回も CM の後にご紹介したいと思います。
ホームページって難しい？いや、ミーミーなら簡単。
ノーコードだから専門知識はいらない。デザインも豊富なテンプレートから選び放題。
しかも見逃せないのがお得なキャッシュバックサービスがある。
これからのホームページ作成はミーミーが新常識。
ホームページ作成はキャッシュバックができる。ミーミーで検索。
はい、改めまして、初めてのゲストの方をご紹介します。
はい、
新里美奈子さん。
はい、はいはい、どうも、はい、すいません。
早速自己紹介をじゃあお願いしましょうか。
あ、はい、私、株式会社新里美奈子の新里美奈子と申します。よろしくお願いします。
松本清志みたいですね。そういうことですか。
すご
い。お名前ですね。
斉藤由紀みたいな。
斉藤由紀みたいな。斉藤由紀、斉藤由紀な。
斉藤由紀。
ああ、日ハムの。あ、なるほどな。
自己紹介中なんでちょっと。
あ、すみません。余計なこと言いました。はい、すみません。はい。
はい、続けてお願いします。
続けて。
あ、以上な感じですか。大丈夫ですか。
ごめんなさい。
余計なこと言うかな。
そうだよね。
はい。あ、はい、私、9年ぐらい前から。はい、看護師辞めて個人事業主として、うん、アロマサロンからスタートしてアロマの教室をやっていたんですけれども、うん、1年ぐらい前から、株式会社立ち上げまして、うん、今ではオンラインスクール事業をメインとして、うん、事業やってるんですけど、それとは別にイベントや講演会なども運営しております。
はい、すごい多彩なことをされていて、
うん、
すごいですね。へー、ちなみになんで株式会社をお名前にされてるんですか。
あ、そうですね、私今3年ほどビジネススクールに通っているんですけれども、うん、師匠でありメンターである、うん、経営者の方がもともと株式会社北原貴彦という会社
を、うん、
されていて、その方が、私の、亡くなった父親、経営者だったんですけど、うん、父親にすごく似ていまして、で YouTube でその経営者の方の YouTube を見て、あ、父親が亡くなって、7年ほど経った後に YouTube を見たんですけど、すごく似ていて、なんか生き返ったぐらいの衝撃を受けまして、なので影響がめちゃくちゃあります。はい、まあ、父親は病気で亡くなったんですけど、うん、その後その今の経営者の方に3年学ばせてもらって、うん、そしてやっぱりもともとフリーランスとして授業やってたんですけど、うん、そういう憧れの経営者のように自分も勉強したいなっていう思いと、うん、まあ、父親の背中を追いかけて会社を設立したいと思って1年前に、はい、立ち上げました。
しっかりしてますね。
はい、
なんか
すごい、なんか
同じ位置、
ストーリーがあって素晴らしい。
ストーリーが、ストーリーが
なあ、
めっちゃ、
ええ、
いやいやいやいや、
すごいと思います。そうなんだ、
そこで名前で。
そうです、そこで名前です。
いいですね。
はい、まあ、その亡くなった父親も、自分の 屋号を使って会社名を作っていたっていうのもあったので、うん、やっぱり自分の名前を思い入れとして会社名に反映させていたので、うん、私の場合はちょっとお嫁に行ったので、うん、まあ、自分 の、
あ
の実家の名前とは違うんですけど、あ、まあ、その会社名に思いを入れてということで、うん、はい、自分の名前を入れさせてもらいました。
なんかすごい背負う感じですよね。
背負う感じですね
そうですよね、
は
い、すごい素晴らしい、
ね、
最近そのじゃあその中でも今回こんなお話がみたいなのってありますか？
あ、そうですね、その影響をめちゃ受けました経営者さんを、うん、東京の、まあ、経営者さんを沖縄にお招きして7月にイベントを開いたんですね、
はい、
で東京ですごく活躍されている方なので、うん、沖縄の地元の方が喜んでくれたということもありまして、今回その北原孝彦さんを、うん、あと2月にもお招きして、うん、あの講演会を開催するっていう形で、まあ、うん、スペシャルゲストとしてなので、うん、まあ、メインとしては私が主催で講演会開くんですけど、うん、そこにもその経営者さんが来られる
ということで、どちらでやられるんですか？
あ、沖縄コンベンションセンターの B 会議室、
はいはいはい、あ、天理ラーメンのとこですかあそこですね、
天理ラーメンのとこですよね。
そうですよね、
天理ラーメンあります
よ
ね。コンベンションセンターイコール天理ラーメン
確かに
そういうこと。あ、そこでやるんですか？
これは一応あれですよね、3月2日の放送なんで終わってますかね。
終わってます
ね。終わってますかね。
あ、そうかそうか、録画になっちゃうもんな。
そうそう、
あ、なるほど、
すごいですね。その講演というのは何をお話しされるんですか？
そうですね、あの7月の場合は北原孝彦さんのメイン の、 あの講演会になったんですけど、はい、2回目ということで、うん、私主催で、はいはい、私の新里美奈子の講演会ということで、う
ん、
はい、私の名前であの講演会をさせていただきました。
マシタですよね。確かに、うん、この時点ではまだですけどっていう、
うん、はい、そうですね。で、私自身があの挑戦することが大好きで、まあ、父親 の、 その挑戦して事業を拡大していく父親の挑戦を見ていた影響もあるんですけど、うん、私はこのビジネス以外にも山を登ったり、うん、こう命がけの挑戦っていうのにすごくあの人生かけてやったりするのが好きなので、あの事業としてビジネスとしてだけじゃなくて、この熱い思いを持って情熱をかけて、うん、人生かけてトライしていく人たちと、うん、交流を持ちたいっていう部分がありまして、あの講演会は私があのメインで話しする時間はあるんですけど、うん、それ以外にも他の登壇者、経営者さんやフリーランス、何か事業や人生に挑戦している人たちも話せる場を設けてあったり、あとは数名でディスカッションっていう部分で人生かけて挑戦しているお話をするんですけど、テーマが沖縄のためにっていうテーマ
がありまして
、
なるほど、
私自身も、まあ、10年今沖縄に住んでいて、旦那さんが沖縄の人っていうのもありまして、うん、沖縄に対していろんな思いがあるので、うん、この沖縄の経済の部分で何かお役に立てたらなっていう思いがあって、でやっぱり地元の方もそういう思いを持って事業頑張ってる人もいるので、うん、どうやったらその沖縄のために何かこう、取り組めるのかっていうお話を普段からやってるんですけど、うん、それを講演会という場でもやっていけたらなっていう部分で、はい、
それでうちのラジオに出てくれたんですね
確かに
もう俺と方向性が一緒です
絶対違う
方向性が全く一緒なんで安心しました本当に、
でもそれどういう方がじゃあ聞きに来られるんですか？
あ、そうですね、7月7月去年開催した時に、うん、あの来てくれたご縁がつながってる方が結構今回も来てくれるんですけれども、
うん、
あの私がまあ授業して普段からこうやって熱く語るんですけど、賛同してくれたり、あの私もやりたいとかっていう風に同じように人生かけて挑戦したいっていう人と、あの方々が応援して今回参加してくれるということで、今のところ申し込みだけでも77名、
すごいですね。すごい、
でも命かけてるから俺も参加できる
78番目
以上かけてますけど、かなりかけてますけどいけんのかな俺。
あ、まあそれはもういろいろその話聞いた方がいいよ。
あ、なんか司会進行とかすごく
向いてそうですか？
僕ですか？一応
めっちゃ脱線すると思いますよ
一応ナレーションはできます。ナレーションはできますか ナレーションまでいきます。
ナレーションなんか変なオーディションに。
そう、でもあの沖縄のためにね、やるっていうのは、
いやこれ真面目な話やからね、ほんまに。
で沖縄のためにやるわけでしょ。
そうそうそうそう。
俺も沖縄のために、意外にやってますよ。
あ、そうですか。
意外に
まあまあ、
お話はお話しありますよ。
拠点をね、東京と沖縄で。
そうですよね。
もう沖縄のためにやってますよね。
やってますよ。
やってます。そう思ってもらえるとちょっとは報われるよね。
そう、本当海なんか一つも見てないですからね。初めだけですから。
確かにね、最近海は見てないね。
パソコンばっかりですもん最近。本当にもう沖縄の業者さんとねお話ししたりとか、もうそんな日々なんで、はい、もう全然。よかった同じで。
確かに。でもその沖縄に来られて、そう事業を始められたわけですよね。もともとはそのこっちじゃなくてっていう。
そうですね、もともとは、看護師の仕事を14年ぐらいやっていて、多分ずっとそのまま行く予定だったんですけど、父親が亡くなって2年後に起業してるんですね。そのきっかけがやっぱり父の背中を追っかけたかったということと、父親も55歳で起業して、脱サラして起業して経営者になって、従業員を20年から30人ぐらい雇用するまで。
すごいですね。
で父親が給料を払うために頑張ってるっていうのを言っていて、
そうですね、
それがその当時、その境港ってゲゲゲの鬼太郎の町なんですけど、不景気も大打撃を受けていて、魚が取れない上で不景気っていう
中で、湖南前ですね。湖南じゃないですね、湖南前ですもんね。ゲゲゲですもんね。
あ、
まだね。
それで多くの会社が潰れてって倒産していくんですね。で私たちが、まあ、子供の時には大きな会社で絶対潰れないだろうなっていう会社もどんどん潰れていくような時に、父親が潰れた会社を買い取って、そこから事業を始めたっていう。
すごい再生ですか。
はい、
はあ、
すごい。で手作りにこだわったりっていうところで、もうめちゃくちゃお金のかかる事業をしていたので、赤字が3年続いていた。ただ父親が頑張れた理由はやっぱり従業員がついてきてくれて、一緒にやっていた仲間がいたからって今は分かります。その時には3年赤字でずっとなんかやまないかな、大丈夫かなって娘ながらには思ってたんですけど、その3年赤字耐え抜いて、今では息子の、まあ、兄がついて、2023年の、まあ、公表されてる売上年商が4億8000万。
すごい、すごいですね。
今兄がその思いを継いで会社をちょっと大きくしてるんですけど、その父親のその姿がすごくいい影響を与えてくれていたので、私は看護師辞めるつもりは全くなかったんですけど、やっぱりそういう人生かけて挑戦する、苦難を乗り越えていくっていう姿に、まあ影響あって、それで9年前に看護師辞めて起業したっていう。
いやでもその起業するっていうその思いと、その何で起業しようかなっていうところって、
はい、
難しいじゃないですか。
そうですね。
それってどういう感じだったんですか。
3ヶ月ぐらい悩みました。でその時に自分が本当にやりたいことって何なのかなっていうところからいろいろ考えて、自分の特性だったり自分の得意、自分のできることっていうふうに考えて、いろいろ選択肢があったんですけど、父親が亡くなる前にすごく病気の苦しみですよね、痛いって苦しんでたんですけど、私がたまたまアロマを買って使ったところ、すごく笑顔になって楽になったっていう風に言われて、その後ちょっとね病気も進行して亡くなったんですけど、その痛みが苦しみが取れたっていう期間があっただけでもすごい好きだったんですね。でその後父親が、まあ、亡くなって2年後に、父親が喜んでくれた笑顔が忘れられなくて、父親が喜んでくれたようにまた誰かの助けになりたいって思った、その思いが看護師のこの経験キャリアが生かせるんじゃないかって思って、そこからアロマサロンをスタートさせたっていうところ。看護師のやっぱり実績があったので、お客さんからは信頼をしていただいて、はい、すごくその後お客さんも来てくれるようになりました。まあ、とはいえ1年ぐらいは地元の沖縄の方に、まあ、認めてもらうまでは時間かかったんですけど、
まあ確かにそうですよね、
はい、
認めてもらうっていうワードがちょっと気になりますけど、
まあ
どういう感じなんですか。
他県ってこと
から来てる、そういう感じですか。
そうですね、やっぱり最初の2年は、 名前が門谷という名字だったので、はいはい、あの夫と結婚する前の名字が門谷だったので、うん、泣いちゃう泣いちゃうっていう、ああ、どこから来たのって、いつ帰るのっていう、こういう会話が続いていたので、私は県外者であり、いつかを帰るっていう、この壁、見えない壁ですか、
その先の深い話ができないんですよね。なんかいつ帰るのでもそうだし、うん、元気っていうとこまで行くんだけど、そのビジネスもそうだけど、まあね、その内側の扉を開くかどうかっていうのは難しいんだよね。
確かにちょっと難しいかもね。
そういう意味ですね。私は壁と思ってたんですけど、
うん、
扉ですね。
壁ですよね。でもね、だいぶそれを時間かかるんだろうなと。
それでもあれですか、ご結婚して苗字が変わってたら変わったんですか？
変わりました。変わりましたし、私が那覇の病院で働いていた時には県外者と地元の方と半々ぐらいの割合、地元の方が多かったかな、うん、ってなるとどうしても扱われ方が、なんか県外者っていう扱われ方だったんです。なので2年ぐらいは帰りたいってずっと夫に言ってたと思うんですけど、2年ぐらいは。ただ結婚をして、その後にもう起業するつもりで看護婦辞めて、うん、そこからはそういう扱われ方をされなくなったというか、
うんうんうん、
受け入れてもらったなっていう、なので今は自分の事業を一緒にやってくれてる方は地元の方です。
ああ、よかったですね。それすごいですね。
すごいです
ね。全然ごめんなさい、気にしたことないから、俺も嫌われてるかもしれないですよ、
ね、うん、多分やっぱだから、そのずっと沖縄でそういうね、根を張ってみたいにやっていくと、そういう風当たりみたいなのすごい分かるんでしょうね。そうそう、私たちみたいにこう行ったり来たりだとやっぱちょっと違うんですよね、多分ね。
そうですね、若干違うかもしれない、ね、
あとはあれですか、地域の問題ですかね。
そうですね、そうですね、多分ちょうどいいぐらい。
やっぱ那覇ってやっぱりこう移住者も多いし、県外の人多いっていうのもありますよね。でもいらっしゃるところがやっぱそういう環境じゃなければ。
そうですね、
若干でもないですか。
那覇は那覇で移住者だったり県外者で、その短期間来てる方とかも多いので、はい、受け入れはあるんですけど、先ほどおっしゃられたように受け入れはするけど深い話ができない。
そうなんですよね。そう
だから歓迎はしてくれてるんです
よ、うん、そうなんですよ。これいい意味でだよ、うん、目が笑ってないんだよ。
やばい、どういい風に捉える。
三船美香なのよ。
分からへんし。
だからそう、歓迎とか、例えば俺すっごいそこでちょっと自分なりに来て分かったのが、すごい喜んでくれるんですよ。わー、よく来たねみたいな、どっから来たのっていうのがあったんですけど、ビジネスの話になると、それまたちょっとバサッて言うけど、それ別よ、
まあまあね、
まずは仲良くなろうよが先なんですよ。もう必ずまずは仲良くなってから、うん、確かにね、いや、で例えばあともう一つ面白いのが、東京でどんなにいい、これは聞いた話なんですけど、地元の人から聞いたんですけど、どんなにいいとこでの会社にいても、そんなのは沖縄では関係ない、その人を見てます。だから小さい会社でも全然沖縄県の人はみんな見てますよと。でも例えばじゃあ某商事会社とかいろんな有名な東京の会社の名刺をもらっても、沖縄の人は響かないらしいですよ。あ、そうなんだみたいな、そういう感じを受けたんですよ。その人を見るみたいな、うちらは受け入れて、まあ、受け入れてくれてるって思ってやってるんだけど、ああそういうことで見ていただいてるのかなっていうのは、うん、最近分かるようになってき
ます。なるほど、
うん、
そうですね、
うん、そう、はい、東京だと名刺見て、あすごい会社だなとか言って、あなるほどって思いながらこうやって一歩引くような感じはあるんだけど、それ沖縄の人は全然ないらしいです、
うんうん、
意外にないって言ってました。それも地元の人が言ってましたので。
そうですね、
うんうん、
そもそもその沖縄に大きな会社がない。
そうなんです。
どうしてもこの沖縄に、まあ、10年いて感じることは、うん、学業よりも部活優先みたいな、うん、その勉強よりもなんかこのスポーツ頑張る方がなんか美徳、うん、で一部やっぱりお金がないと勉強できなかったり、
う
ん、県外に行けないっていうのもあるので、なんて言うんだろう、その 嫉妬じゃないですけど、その勉強できる人すごいけど、なんか別世界すぎて多分ちょっと理解ができなかったり、あとはこれも私沖縄に住んでて感じることは、授業でうまくいってる人って県外者か外国人っていうところがあるので、それはやっぱりその学ぶ場所機会が少ないっていうのもあるし、あとそもそも文化や意識が全く違ったりとかするので、分かんない
ですよね。
名刺では分かんない。
そうですよ
ね。
っていうことと、
あ、
私その内地の方と、まあ、県外の方と何かビジネスでこう約束したりとか決め事をしてても、ちょっと騙されちゃったっていう、うまくいかなかったっていうお話もちょこちょこ聞くんですね。それはちょっとこうしっかりと約束ができてなかったり契約できてなかった、まあ、いろんな原因あると思うんですけど、被害を受けてしまってるっていう沖縄のこの意識もどうしてもあるのかな。
あ、なるほど。
なのでその信頼関係っていうのをしっかりと、
そう、ああ
そっから来る話なんですね。じゃあおそらくは、
そうですね。だから例えばうちの会社もね、ちっちゃい会社だけど、やっぱりそのお付き合いしていっていただいてる人は大概仲いい人ですよね。仲良くしていただいてるっていうか、本当に些細なことだけど面白く付き合っていただいてるっていうか、ね、そういう感じから結構来てるんですよ。相手の人なんか 見るんですよね。やっぱどういうやつだって見られてる感があるから。でもそれはかなんか被っちゃうとあんまり良くないと思ってるんで、素でやってるんですよ。で素でやってると、それでまあ喜んでくれればと思ってるし、あとこっちも選ぶ権利がもちろんあるから、それで会えばじゃあなんかできますよねっていう、なんかビジネスパートナーなんですよ。それができるようになってきたのが本当にそれだけなんですよ。結果的にもうそれしかないんですけど、でもそれのためにこのツールがあって、これはラジオっていうツールに出てもらって、で結構ここは信頼性がやっぱりあるじゃないですか。電波を発してるわけなんで、そうすると電波発して私たちは放送してるんですけど、そうするとちょっと信頼していただければいいかなと。
素晴らしい。
そういう、まあ、そういう感じでちょっと電波を通してちょっと面白おかしくやってるんですよ。
お話もすごく楽しいです。
そう、真面目な話ですけど本当はこんなこと言わない、普段コウモリがこんなでっかいいたとか普通にこと言ってそういう話しかしないんですけど、
今日はむしろスペシャルな回かもしれない。
恋愛成就の話をするんですよ。恋愛の話ばっかりするやつもいるんですけど、でも本当にこういう回はあっても絶対いいと思う。ビジネスだったら
聞きたいなと思います。
そう、だからほとんどだから、まあ、似てる感じで多分アタックはしてきたし、もう本当何もなかったですよ。本当国際通りしか知らなかったですか。だからさ、海国際通り、はい終わりみたいな。そこから今本当にウルマでもラジオね、ちょっと出させていただいてとしてたんですけども、
ね、
そうですね、ウルマの方とかもあるし、あとは宜野湾の方とか、いろいろいろんなとこに行ってますので、もう本当だから分かります。どういうふう本当にだから騙される騙したみたいな感じになってくるとややこしくなってくるなっていうのは分かってるし、
でも私てっきり新里さんって名前なんで、こっちの沖縄の方かなと思ってました。
そう
すごい活躍されてる方がいるんだみたいな、地元でと思ってました。
そうだよね、すごいよね。
そうです、名前でカモフラージュ。
多分ね、変えるしかないかな。もうそうそう変えるか。
方言が全然出てないから、
そっか、
あもう絶対違うなっていうのは、ね、気づきましたけど、ね、でも私の印象はこの間ゲストに来ていただいた方もそうなんですけど、なんかこっちで起業されてる女性はやっぱその内地の方が多いなっていうイメージがすごいありますけど、なんか思いませんか、その辺は。
そうですね、沖縄の方もいらっしゃるとは思うんですけど、個人事業主多いじゃないですか。
多いですね、
沖縄は。
多い
で、こう勤めるっていうよりも、まあ、自分たちで事業やってやらないとこう仕事がないような環境もある中で、挑戦するしかないっていうところじゃないですか。 うん、私も看護師で東京と同じような給料をいただいていたら、うん、ちょっと悩んでたかもしれません。
あ、そうですよね。
ただ10年前にあの給料がガクンと減って、うん、当時その私はあの、離婚していて、訳ありなんですけど、離婚していて、うん、娘2人が元夫のところにいたっていうところがあって、うん、引き取ってシングルマザーとしてやっていきたいっていう気持ちもあったので、うんうん、ってなってくるとその給料が自分 の, その子供たちにも影響を与えてしまう部分もあったから、これは大変だって、ここから私 の, その沖縄の経済の大変さっていうのをあの自分のことのように感じて、調べるとシングルマザーもめちゃくちゃ多くて、やっぱり沖縄は多くて、あの子供たちがあのお腹いっぱい食べれないっていう現状、そこで知ったっていう形ですね。なのでそういう収入面が、うん、まあ、ないから少ないからこそ事業を起こして、うん、それをどんどん大きくあの挑戦していきたいっていう、まあ、沖縄だからこその私は特に感じたところですね。今の原動力になってます。
なるほどね。
実は夫があの今再婚した夫がお医者さんなんですね。
すご
い。なのであの沖縄では安定した職業で収入はあるんですけど、うん、はい、やっぱり私が何もしないっていうとやっぱりモヤモヤするので、自分の事業のためにその経済を回していきたい、事業を通して沖縄の経済を少し
でも貢
献したいなっていう、うん、ハングリー精神めちゃくちゃ持ってます、
参加していいですか、
ちょっと
そこに仲間に入れてもらって、ね、
ぜひ、
はい、後半聞いていいですか、一回ちょっと曲入れたいんです、
はい、
いいですか、
はい、
すいません、はい、すいません、急にね曲入れちゃいまして、ごめんなさい。
いや、これが規則ですから規則は守りますよ。
ルールですか。
あ、そうですよ、ルールはルールです、はい、
ちょっとな聞きたい話が長くなりそうな気がしたんで、一回ちょっと
一回切るとさすがですね
私個人的な、
後々考えてますね、いろいろと、ね、
個人的な考え、
ね、俺が見てダラダラ喋ってピッて切るんじゃなくて、ね、
その間にもう曲の間にいろいろ聞いたからなんか逆に中途半端みたいな。
確かにそう
です、はい、何の話でした
何の話でしたっけ
すごい聞きたい話あったんですけど、
沖縄にやっぱ個人事業
主、そう、事業主が多いんですよ。
やっぱり今おっしゃられたよ、あ、ごめんなさいね、研究中にね、はい、話した感じでチームを組んでやっていくっていうのがやっぱり大事かなって思いますね。
そうなんですよ、うん、チーム、沖縄も結構私たち結構そのなんだっけ、懇親会じゃないけど交流会っていうのがよくあるんですけど、あのその中でちょっと参加させていただいて、うんうん、いろいろお話しさせていただいたんですけど、やっぱその方とも もちろん交流はできてるんですけど、結構内地の方多い
かなと、
ところにポーンと入っちゃったんですよ、うん、だからそういうところではないところに入っていったんですけど、やっぱそこはね結構独特でしたね。
あ、
すごい独特 な, うん、なんも時間で、うん、もうだからそこに入るよりは、まあ、ナチュラルに行きたいっていうのがあるので、うん、そこをナチュラル感で誰かと一緒にあのできればいいなっていうので、まあ、一生懸命あの、まあ、なんていうんですか、交流会はもちろんね行ったのは全然プラスなん、うん、プラスなんですけど、でも面白いなと思って行っただけなので、あの、まあ、いろいろ人と仲良くなれるのはいいかなって感じてますね、うんうん、
今回だからあの交流会で知り合ったあの彼女からの、
そ う, そ, うそういうことですよね、
はい、その流れでご紹介いただいたんで、これもご縁ですよね、
ご縁ですよね、
ふうに思ってますね、
うん、はい、
そうですね、彼女とは実は私は交流会で出会ったっていうよりも、あのインスタでつながった、で同じ交流会に行ったことがあるっていうつながりで私のことをフォローしてくださったっていうところで。あ、なるほど、
インスタってすごいですね。
そうですね、私は名刺代わりに使っていて、あとは私が何者なのか、何を普段やってるのか、どんな考えでどんなことをやってるのかっていうのを知った上で関われるので、あの、まあ、やっぱり恋がないと近づけない、あとはビジネス上での関係値だとやっぱり事業ってあのそんなにこう手を組むのが難しいなっていうのがあって、うん、私も交流会を主催する側なので、うん、あのちょっとあまり言えないんですけど、うん、自分が、まあ、行ったとしても、うん、やっぱり遠慮して、うん、そんなに会話ができなかった、うん、深い会話ができなかったっていうのがあるので、うん、私は、まあ、知るきっかけになって互いにフォローして、お互い興味関心があるようだったら もうめちゃくちゃ2人で会います、うん、で何度も何度も会って、うん、自分はこれをしたい、私はこれをしたいっていう話をした上で、うん、一緒にこれやらないかっていう話までやって、例えばここにつなげてくれた若菜ちゃん、うん、デザイナーの若菜ちゃんは今私のビジネスパートナーとして一緒にこの事業をやっていたりとか、あとはあの2月18日も終わってる講演会なんですけど、その講演会のプロジェクトリーダーにもなってくれて、はい、まあ、
なるほど、そういう感じなんですね。
若菜ちゃん俺会った、
最後エレベーターで、
は
あ、来たいって言ってたんですね。
ああ、でもな、遠いんですよね。遠いんですよね。
こっからあと2時間ぐらい。
あ、国頭村。
あ、いやいや、そこまでは
名古屋
名古屋ですよね。名古屋寄りの、あの金っていう金町。
あ、金町。あ、金町ね。はい。金町わかりました。楽天、楽天です。
キャンプですね。
キャンプです。
すいません。
あ、そうなんですね。最後の最後で。
私は結構冒頭にお話させてもらったんですよ。
そうなんです
よ。
あ、そうか。
で、うちのそのやってる会社のサービスとちょっとリンクするところがあったんで、その話をしていて、で最後にあのちょうど帰り際にエレベーターが一緒だったっていう流れですね。
そうなん
です
。それで覚えてる。そうだね、初めにやった、
はあ、いい方だったんで。
そうだそうだそうだ、
ちょっと出てくださいってお話もしてたんですけど、うん、ちょっと遠いっていうのはちょっと気にはなってて。
ああ、そうだ。
さすがに来てくださいって言いづらいなみたいな。
そう、すごいですね。細い糸で。
そうですね。
太くなりますね。
そうですね。太くなりますね。
すごいですね。
あの、そんな感じで、あの交流会で出会ってないけど、まあ本当にちょっとしたご縁でフォローし合って、そこから何度も何度も会って、うん、はい、話をして、うん、それも遠慮なしで、うん、ずかずかと、うん、あの熱い思いをもう語り合ってっていう形でやってますね。やっぱりそういう風にあのしないと、遠慮の中ではどうしても事業ってあの、うん、なんて言うんでしょうね、挑戦ができない、
うん、
まあ、今もあの2月18日に向けてあの運営してるんですけど、うん、いろんなエラーだったり、あのうまくいくこともあればうまくいかないこともある。そこをやっぱ遠慮なしでこう意見言えたり協力し合えたり、関係値があるからこそ、うん、もうすごくうまくいってます。
確かにそうですね。
でもその今の話とさっきの話がちょっと若干難しいなって私は感じるんですけど、結構沖縄の方とお仕事しようとすると急にビジネスの話ってなかなか難しいかなっていう風な印象を受けるんですけど、どうですか？
あ、むしろあと私は起業して今9年目に入るんですけど、はい、遠慮なしにおせっかいを焼かしてもらって、私は店舗から始めたんですけど、今どれぐらいでしょうね、あの商品を販売したり無形商品で、まあ、スクールやったりとかしてるんですけど、私なりにめちゃくちゃアドバイスをして寄付をめちゃくちゃします。
攻めですね。
相手のメリットになることをとりあえずできる全てを教えてあげる。やっぱり起業したての1年2年3年の方っていうのは何が正解かわからない。ただ一応8年やってきたっていう、この失敗も含めていろんな体験をこうシェアしまくって、でそこで、あ、美奈子さん一緒にやりたいっていう風に思わせるっていう、
なるほど、へ
ー、あの自分が商品だと思ってるので、
な、そうですよね、
好きになってもらう
社長ですね。だいぶすごいですね。
あとは相手を勝たせるっていうのをもう前提として関わっているので、得になること、例えば若菜ちゃんがなぜ私の力になってくれてるかって言ったら、彼女は一人であのデザイナーされてるんですよね。なので一人で授業をやる経験しかないじゃないですか、その中でチームでやる、で束ねるとか引っ張っていくとか、どうやって問題を解決するかっていうのを私が隣でアドバイスしながら伴走しながら一緒にこう講演会をやる、それも今70名以上 この大きなイベントを開く主になれるっていう、その特権をちょっと彼女に提供させてもらって、あとは彼女 その持ってるあのお仕事ですね、デザインをみんなにも知ってもらえるっていう機会にもなるので、また講演会でも彼女 の功績というか、まあ、実績を私はみんなの前でちょっとお話ししようかなとは思っていて、相手が勝てるように私もどう動けるかっていうのを常に考えているので、あの面白そうと一緒に やると、美奈子さんとやると、まあ、成長できるっていうふうに思ってもらえるのかなとは思います。
結構じゃあ外部の方とお仕事することが多いんですか？
もともとはそうですね、外部の方だったんですけど、はい、 そういうビジネスっていうのもちゃんと学ばないとやっぱり積み上がらないので、うん、ちょっとしたアドバイスはまあ、定期的にしてあげることはあってもやっぱり一緒にやるんであれば私のオンラインスクールに入ってもらって、
なるほど、
そして私の、まあ、会社というかこのスクール運営の中で一緒にやっていくっていう形で内部に出て一緒にやる、だからこそ組みやすいというか、
うーん、
彼女にもプラスになるように、私のスクールや会社にもプラスになるようにという仕組みでやってるので、どんどんスクールが大きくなっていきながら活動も、なのでチームで今運営もやってる形ですね。小さな会社ではあるんですけど、
うん、
一緒に動いてる人はめちゃくちゃ多い、
へ、
うん、10名以上、15名ぐらいはチームで今動いていて、デザイナーもいたりバックオフィスの方もいたり、いろんな方が今スクールの中で動いていて、
うん、そうそう、スクールコスタリってね、そこちゃんとい
や、そう、スクールってのはそのビジネススクールってことですか？
最初はマインド系というか、あ、まあ、沖縄にも来てるので、うん、スピリチュアル系 の、 この内省、内観、自分を、自分 の、 このメンタルですね、うん、そういったところを学んでいくっていうところからスタートしたんですけど、うん、スクール立ち上げて今2年なんですね、
うん、
でメンタルが、まあ、ブレなくしっかりとしてくると、うん、挑戦したいとか、
うん、
あれやりたいこれやりたいっていう風に、
うん、
次はビジネスの方に行くんですね、
うん、
皆さん、
うん、
で私も心が豊かでもお金がついてこなかったら豊かになれないと私は思ってるので、うん、今はビジネスも教えるっていう形になってるので、今スクール生がこちらのビジネスを学び来る人が増えたっていう形で、マインドだけではなくて、まあ、コーチングっていう部分で結構アドバイスしてるんですけど、今コンサルっていう形で皆さんの持ってる事業をどうやったら伸ばせるのかっていうのを私なりにアドバイスさせてもらってます。
すごい、そうなんですね、
ビジネススクールではないですけど、
うん、
あと、
はいはい、
一人では動けないって人が結構いるんですね、で私の強みは一人でどんどん行動していくっていう、その行動量がやっぱ半端ないっていうのが自分の強みなので、
うん、
なので動けない人たちを一緒に動いてチームで組んでやっていくっていうのをスクールの強みとしてやっているので、講演会もそうなんですけど、マルシェだったりリトリートだったり、いろんな企画をみんなでやって実践して、そこに赤字にはならないプラスになるようにって、みんなでやっぱお金の勉強をしたりっていう実践型のスクールになっております。
すごいですね、
うん、いろんな業種の方がいるんですか？
今は増えてきました。前はそのどうしても我慢して生きづらい、心が苦しいっていうメンタルの部分が悩みの方が多かったんですけど、事業として1年2年経ってもなかなか売り上げが上がらない、ゼロイチの方とかね、起業して売り上げが上がらない、立たないっていう方たちが入ってくるので、何かしらの事業を持ってる方ですね。あとはある程度、まあ商品が売れてはいるんだけど金額が上がって収入が上がらないっていう人も入ってきますね。なのでそういう人たちを売り上げ伸ばしてあげる方が何でしょうね、経験がある分上がりやすかったりするので、はい、そういういろんな業種が今増えてきてます。
うん、もう完全にコンサルタントですね、間違いなく
それでもすごいですよね、全然その、まあ、畑違いから始まってっていうことですもんね。
もともとそれやりたかったから始めたっていうよりも、やっぱり私が3年間北原孝彦さんという年収50億の社長さんのもとで弟子入りして学んだ経験をただアウトプットしてアドバイスしていった結果、皆さんがもっと学びたいっていう風に、でそれも単発でアドバイスもらうんじゃなくて、もっと近いところで定期的に学びに、月に1回定期的に、アドバイス欲しいということでスクールに来られる方が今増えてます。
すごいです。それってあれですか、その沖縄その何ですかの方で対面でされるんですか？
あ、そうですね、私自身がちょっと考えを変えまして、今までその、はい、7月の講演会までは割とお客さんが県外多かったんですね、うん、コロナがあったこともあって、
うん、
そのオンラインをメインでやってたんですけど、やっぱり沖縄のためにっていうことを掲げたかったので、今ではなるべくリアルの 沖縄に住んでいる方に直接会ってアドバイスしていくっていうことをしたのですごく増えました。沖縄の方が増えました。あとは、オンラインだと自分の家に招待するってことはほとんどなかったんですけど、一応ちょっと家広いので今は自分のお家に招いてホームパーティーする
ようにな
った。すごホームパーティーですか。
ホームパーティー、まあ、食事会を定期的に開くようになって。
やべえ、どっかんちやったなそれ。
いやいやいやいや、すごいな。お家が広いっていう時点ですごってなるか。
旦那さんがね、旦那さんが頑張って建てたお家で、
素晴らしい。
そこをみんなが、まあ、集える場所に、なったらいいなって。やっぱりいろんな話できますね。
確かにそうですよね。
仕事上だけの話じゃなくて、はい、プライベートだったり、うんうん、本当に困った時に、うん、助け合えられる関係値にはなってきたかなと、うんうんうん、
なるほどね。
すご
い。一曲言っていいですか。
いろんな業種の方が集まるってすごいですね。本当にそこがすごいです ね。そこ魅力的ですよね。
魅力的ですよ。めっちゃ話聞きたいけど一曲言っていいですか。
切るんですね。
すいません。
ねえねえ、知ってる？ホームページ作るだけでキャッシュバックできる方法。
え、ホームページでキャッシュバック？
そう、ミーミーならホームページを簡単に作れて、しかもお得なキャッシュバックまでついてくるの。
ホームページ作るだけでキャッシュバックってすごいね。
でしょ、ホームページ作るならミーミ
ー。ホームページ作成はキャッシュバックができる、ミーミーで検索。
はい、
ぶった切り、ぶった切りですか。
いやいや、もうやめてください。これはもう私の仕事なん
で。そうですよね。
あっという間にお時間になりまして、う、ね、もうそろそろエンディングかなっていう段階なんです。
時が早いでしょ。
早いですね。
早いんですよ。
早い、
皆さん言うんですよ、
ね、じゃあ本当に
楽しかったです。
あ、よかったです。
おしゃべり楽しかったです。
よかったわ。
言ってほしい街みたいな顔するのやめてもら
ってい
いですか。
いや、もう絶対言ってもらうと思って。絶対言ってもらうんで。絶対言ってもらう。
なるほどね。
あ、よかったです。
でもなんか どうですか。ほぼ初めましてで、私たちはそういうの楽しいんで、初めましてのお話が聞けるの嬉しいんですけど、いかがでしたか。
もう本当に話しやすい雰囲気でお話をしていただいたので、
よかった
ので、今日は多分自分の話が、まあ、そのおかげでできたかなって。
ああ、よかったです。
よかったね。
よかったです。なんか余計な話に私たちがちゃちゃ入れてるからあれですけど。
いや、そんなことないです
よ。何だ急に。
さすがだなって思いました。
言ってもらいたい街やんだから、それ。
今日よく眠れるんだ。本当ですか。
はい、
もうなんかね、楽しんでもらえ
た。そうそうそう、楽しんでくれればそれで、
はい、楽しかったです。
本当ですか。
よかったです。
はい、よかったわ。
何か告知といいますか、うん、言い足りないこととか、こういうのありますよとかおっしゃれば。
そうですね、沖縄で私たち人生かけて挑戦してる人たちを、うん、まあ、交流をして一緒に何かできないかなと思っていろいろ取り組んでるんですけど、その一つが、まあ、終わってはいるんですけど、2月18日を講演会ということでやったんですね。で、次は6月4日に、私の師匠でありメンターである北原孝彦さんの主催するイベントが東京であるんですね、うん、そこに、またみんなで沖縄のみんなで沖縄のブースを出そうっていうことを今挑戦チャレンジで今企画をしていて、出展までは決まってるんですね、うん、ただ誰と何をやるのかっていうのは今決めてる最中なので、うん、一緒に挑戦したい、一緒にチャレンジしたいっていう人が、
それ物販ですか。
物販でもできます。ブースを出すので物販でもいいですし、何かそこで提供できる、
提供できる
サービスを提供できることがあれば、まあ、その沖縄に住んでいる方で一緒に挑戦したい人がいたら東京にブースを出すっていうのもできるので、はい、声かけていただければ。
すごい、すごいですね。先のことまですごい決まってるんですね。
そうですね。
それも株式会社新里さんで大丈夫ですか。
新里さん。
そうですね、インスタとかで調べていただければ、普段日頃の活動も言えますし、すぐに DM していただければ、はい、まあ、そういった話も多分すると思うので、はい、チェックしていただければと 思います。
はい、チェックします。
チェックします。
よかったら一緒に出ませんか。
本当ですよね。
出ます出ます。もうどこでも出ます。
あのよかったら盛り上げていただければ
もうノーギャラで出ます。本当に。はい、もう全然もう
ほんまにまた言われんで、うん、また適当なこと言ってって。
そこなんだよな。そこはちゃんと線引きしないといけないから。これ言っちゃいけませんよって NG ワードだけ書いていただければ全然あの全然大丈夫なんで。全然もうどこでもいけます
もん。でもなんかね、
1000人規模のイベント
やばいやん。もう
足んないぐらいですね本当にね。完全アウェイでやりたいんで。
なんかもういい加減にして。
本当ですね。でもぜひね、あの読んでいただければベストは尽くします。はい、もう命をかけますんで。
確かにね、
まあ、今日のキーワード命をかける。
まあ本当にね、あの本当にお仕事ってそういうものやったと思いますからね。
そうですね、本当に
やっていけたらなと思いますよね。
はい、
楽しかったですね。
いや、久しぶりにこういう話ができてよかったです。
ありがとうございます。
いつもあの全然
あのそんなことないし、いつものゲストの方もね、あの楽しかったって言って帰っていただいてるじゃないですか。
じゃあそういう違う楽しみが、ね、そうそうそう、そういうのもあるんですけど、やっぱこういう時事ネタじゃないですけど勉強なり、ね、勉強になりました。はい、勉強になりました。本当に
これからもよろしくお願いします。
いや、こちらこそ、こちらこそ
皆さん、もう全然もう沖縄を盛り上げていければ、
はい、
全然
ね私たちもせっかく沖縄にいるんで、沖縄でね何かやりたいなと思ってるんで、
ぜひぜひ。
うん、そうですね、はい、もうずっとずっとやってますけどね。
頑張ってますけどね。コツコツコツはやってますけど。
そうなんですよね。でもこういう風にね広がっていけばいいかなって思ってます、はい、本当に、ね。
はい、定期的にあのその師匠である北原さんが定期的に講演会やイベントを開くようにっていう風にね指示をいただいてるので、これからもずっと、はい、あの開いていくので、その時に、はい、あの司会とかそういったところを。
じゃ北原さん経由で私にも指示もらっていい、いですか。もう経由であの構わないんで。
北原さん経由ってないやろ。
経由だから経由でもらう。ダイレクトじゃないよ。
いやいや、新里さんから。
2月18日。
あ、本当ですか。
あ、そう、北原さん来られるんですか。
あ、じゃあ北原さん会えます。お会いします。ちょっと前振りだけしていただいて、はい、あの変なのが行きますよっていうことで。
おつなげします。
変なの行きます。本当に
沖縄だとやっぱり人口的に人数が少ないから。
ああ、そうなんですか。
あの会える時間が結構あるお話できる時間がある。
本当ですか。
あの東京だとイベント開くと、あ、勉強会開くと400人500人来るんですよ。
すごいですね。
勉強会って。
ああ、そうですね。
沖縄だと100人も行かないんですよ。
あ、もうビッグイベントですね。
なので、はい、そうなの。なのであの沖縄は穴場と言われてるので。
ああ、なるほど。
その社長さんとなかなか会話北原さんとできなかったりするんです。
あ、そうですか。
沖縄だと人数少ないので。
そうなんですよね。沖縄っていいですね。そういうとこがいいですよね。
直接。
あ、確かにね。
はい、はい、もう埋まりました。18日大丈夫です。
18日おった。私ほんまにスケジュール確認してないけど大丈夫。
まあなんとか、
まあ、後でちょっとね真面目な話はしたいと思います。ちょっと私締めていいですか。そろそろ。
そうそう、はい、
もう大丈夫です。
もう大丈夫ですかって。大丈夫ですか本当に。
ちょっと私一旦ね、
はい、はい、
あ、まだマイク上がったままなんで大丈夫ですよ。
はい。ちょっと何やって。
ちょっと最後エンディング。
あ、エンディング入りましたね。はい、
すいません。
はい、
ではあのそろそろお時間となってきました。
早かったですね。
早かったですね、はい、今週もあれは楽しんでいただけましたでしょうか。
はい、俺は、
はい、楽しかったです。
よかったです。はい、
これいつも言うけどさ、誰に言ってんの。
いや、皆さんに。
あ、そうか、俺も含めてか。そうかそうか、
はい、リスナーさんにもね、
うん、
はい、トークテーマやお題メッセージは FM 那覇のホームページから、もしくはみーみー .me のインスタの DM でも受け付けています。トークテーマもインスタに載せていますので、そちらをご覧ください。インスタは meee 数字の 2.me になります。そちらまでお待ちしています。またこの番組は Spotify、Amazon Music、Apple の各ポッドキャストと YouTube でも配信していますので、過去の放送を聞き逃してしまったという場合もアーカイブからお聞きいただけますので、よろしければ聞いてみてください。次回の放送は来週火曜日の19時です。次回もどうぞお楽しみに。お相手は
プリンでした。
みなこでした。
カステラでした。また来週。
はい、また来週。ありがとうございます。